御言葉を開きます。イザヤ書の第6章、イザヤ書第6章の1節から7節までを購読いたしましょう。イザヤ書、先ほど賛美歌の中に御蔵の周りをと歌いました。これは初代総理の須田先生が作られた歌でありますけれども、その歌の土台となった記事であります。1から7まで購読します。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、互いに呼び交わしていった。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。ご一緒に。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。今月からこの主が聖であられるようにという白い本をテキストにいたします。まだお持ちでない方はぜひお求めいただければ幸いです。2400円プラス税金で、多分ごめんください、入ってるはずですが聞こえません。私の声が小さくなりましたでしょうか。聞こえますか。はい、聞こえますか。売店の方で売っていると思いますが、山口先生、これは売られてますか。ありますか。切れてる。一冊しかなくなった。そうですか。残念ですね。命の言葉者、はい、そうですね、命の言葉者で、切れてしまったそうです。それだけ人気があったんでしょうか。それで私たちのところに問い合わせがありまして、もしJHA とかそういうことで大量に買ってくださればすりますけど、どうしましょう、大量に買いますからってですね、約束して増刷してもらうことになっておりますので、しばらくお待ちくださって、できましたらどうぞお買いください。まあ本を読むことが私たちの目的ではなくて、成果という問題について、一つのきちんとした体系的に、筋に沿って行くということがとても大切だと思いましたので、あえてこれを選びました。ですから今日はほとんどの方がまだ読んでいらっしゃらないという前提でお話をします。それでこの緑色のプリントを用意して、できるだけそのこの内容を紹介いたしました。今日はそこにあんまり詳しく触れないで、先ほど読みましたイザヤ書の6章に戻っていきたいと思いますが、だいたいこうした背景をした後で6章に戻ります。で、このプリントを見てください。これを書いた人がグレートハウスという人ですね。日本語に翻訳すると大きな家の方という方です。ナザレンの神学校の校長し、ナザレン教団の総監督などをされた方です。今までにもいくつかの著書があって、日本語にも翻訳されております。で、この目的として、神が清いお方である、そして私たちも主の清さに倣って似たものとなる可能性があるということを、この本を通して示そうとしています。で、その一番最初のテーマが旧約聖書におけるところのホーリネス。新約聖書においてももちろん聖歌が語られておりますけれども、しかし旧約聖書からその土台がありますよということで、お話が進められています。で、まず言葉の問題、 聖なるとか清いとか聖化という言葉がコデシという、このヘブルの3つの言葉があるんですけども、そこからこういろいろと動詞になったり名詞になったりいろいろするわけですけれども、そのもともとの意味が分けるということ、分離をするということです。で、何回かお話をしたと思いますけれども、私はここにハンカチを持っております。種も仕掛けもありません、手品はしようと思いませんけれども、このハンカチというのは床が汚れた時に拭くものではありません。あるいはテーブル拭きの代わりにも使いません。私の顔を拭くためだけにあります。つまり他の用途と区別をする、そういう意味の分離ということです。さあ、そしてその概念がまず恐れや、畏怖の感情としてある。私たちが絶対他者という言葉がありますけれども、私たちのような汚れたものとは切り離された清いお方としての神様に対する恐れという感じで、それが現れるということです。私たちが時々自分の経験の中で、自分がふさわしくない場所にふさわしくない服装で行ってしまって、とても居心地が悪かったというような経験をお持ちの方あるでしょうか。私は一度あります。平服でおいでくださいという結婚式がありましてね、ケニアにおりました時の、ファローみたいなところで帰ってきて、平服でとか言って、平服っていうのは平服なんだろうと思って行きましたら、兄はからいや皆さんパリッとして、セミダブルというかほとんど式服に近いのを着てらっしゃるんですよね。で、私はもうケニアから戻ってきたばかりですから、戻ってきたっていうよりも行ったり来たりしてられたんですが、式服なんかありません。まあそれでも行きました。で、入り口のところで、お召し替えになりますかって聞くんですよね。召し替えるところ、着物がないんです。で、もう一度誰かに、お召し替えの場所がありますけど、とても居心地が悪いですね。皆さんがバリッとしてるところに、まあ私は堂々と平服だからいいじゃないかと思っていましたけども、やっぱり腹の中ではとても居心地が悪かった。清い場所、そこに清くないものがあるということの一つの小さな経験ですけど、皆さんもそういった似たような経験ってあると思います。神様がいと清いお方、その前に汚れに満ちている自分というものがある、この絶対他者としての神様、これが出エジプト記の物語にあります。詳しくは言いませんけれども、大きな音がしたり雷があったり地面が震い動いたり、そういう中で彼らがここに神がいますということの目に見える体験をしたわけです。さらに2番目の意味としては、神への奉仕のために取っておかれるもの、特に礼拝のための器、これは主のために用いる器です。他のことには使いません。こういうふうに区別をする。今日私たちは聖餐式をしました、ね。聖餐式は本当に素晴らしい恵みの時です。その時に皆さんパンが切ってあったと思いますけども、あのパンはどうやって切ったでしょうか。私は切った現場は知りませんけれども、普通私たちがね、台所でもって大根を刻んだり、それから、ナッパを刻んだりする、同じ包丁ではなかったそうです。安心してください。聖餐式のためにはこのことのためだけに使うという包丁、そして他にお肉を乗っけたり、ね、野菜を乗っけたりするようなことはしないで、このことのためにだけ使うというまな板で、ちゃんとこう厳かに切ってありますので、ね、皆さん厳かに召し上がっていただきたいと思うんですね。そういう意味では私たちは、このことのために特別に分けるというような行動をしますよね。その時に清いという言葉が使われます。それから3番目には、それがだんだんとただそういうふうに取り分けるということだけではなくて、実質的にその神の清さに人間が預かるということ、それが3番目、それが次の項目に出てまいります。そして 神のホーリネスというのは、ここに大事なことですけれども、たくさんのご性質があって、そのうちの一つが清い。例えば神の性質といった場合、どういうことがあるでしょうか。全能、全知、あるいは全てのところにいらっしゃるというような、いろんな性質があると思います。愛するという性質、いろんなものがあると思いますけれども、このグレートハウスさんはたくさんある中で、清いというものもワンオブゼムであるんじゃないよ、それこそが神の実体なんだという、そういう言い方をしています。それから、2番目には、栄光としてのホーリネス、神様の輝きとしてのホーリネスで、また出エジプト記の出来事がありますけれども、この時に、モーセが神様、あなたの顔を見たいと言った時、あなたは私の顔を見ることなんかはできない、顔を見たならば生きていることはできないけれども、私の輝き、栄光は見ることができると言って、神様が通り過ぎていった後の輝きを見たという記事があります。私たちが神様ご自身を見たならば、多分目が潰れてしまうぐらい輝いておられるのではないかと思います。皆さんはこの間の日食ご覧になりましたか。ズーム、あのコロナね、ご覧になった、ご覧になった方何人ぐらいいらっしゃる。はい、その時にじっと見ました。そうじゃないでしょう、ね、そんなことしたら目が焼けてしまうそうですから、見た方はちゃんと眼科に行った方がいいと思います。治療をちゃんとしないと目がおかしくなります。私たち昔の頃はね、そういう知識がありませんでしたので、小学校なんか日食があった時に、学校の先生がガラス杉板持ってきてね、みんなろうそくで持って、これいぶりなさいって言って、こういぶらしてね、そして適当に曇らして、こうやって見たもんです。皆さん経験あります？小学校の頃ね、ある程度の年齢の人はありますよね。あれまずいんだそうですね。あんなろうそくのすすなんかでいぶしただけで、太陽の光を遮ることはできないそうです。そのために私と同じ年代の方はきっと目が悪くなってきてると思います。ちゃんと影をしなければ太陽を見ることができない。神様の清さっていうのは、私たちはとてもまともに見ることができないぐらいの輝きだということです。そして3番目、純粋さ、これは清らかさと言っても言い換えると思いますが、人間の汚れと対比しての倫理的な清さ。さあそこまで行って、このさっきの開いていただきましたイザヤ書に戻りましょう。そしてこのイザヤが神の清さというものをどんなふうに捉えたか、それをまず見たいと思います。まず彼がウジヤ王が死んだ年ということがありますね。でこれは彼が予言をしていた前の時代にいた王様です。とても良い王様でした。神を恐れた王様です。そして政治的にも様々な改革を成し遂げ、軍事的にもユダの国を強くした王様です。あらゆる点で素晴らしかったんですけれども、一つだけしてはいけないことをしてしまった。なぜでしょうか。それは自分がその役割でないのに祭司の役割をして、神の前に香を焚いて礼拝した。私は王様なんだからね、そのくらいしても構わないだろうと言って、特別にそのために性別されたところの祭司の役割を犯して、自分で香を焚いて礼拝のリードをしてしまった。そのゆえにウジヤは打たれて病気になりまして、ずっと最後に死んでしまう。ですから良いことはたくさんあったんですけれども、一点神の清さを犯してしまったという、そういう王様が、このイザヤの最初の時代の王様だった。その人が死んだ、イザヤは大変複雑な思いだったと思います。あの良い王様が失敗をしてしまって、神様から打たれてしまったという悲しみもあったでしょうし、あの世界をリードしていくところの素晴らしい政治指導者がいなくなってしまって、 これからどうなるんだろうという暗澹たる気持ちと2つの気持ちがあって、神殿でお祈りをしている時にこの幻が与えられた。彼が見たものを私は3つまとめたいと思います。1つは神の絶対的な清さ。彼が見ている時に、そのセラフィムと呼ばれる輝く天使です。輝く天使が、彼が6つの翼を持っていたんですけれども、6つの翼で飛ばないで2つの翼だけで飛んで、後の翼で2つで顔を覆って、2つで足を覆っている、大変非能率的な飛行機みたいなもんですね。そうでしょう。エンジンというのがあったら、エンジンでバーッと進めばいいのに、そのエンジンを6つあるのに2つしか使わないで、後のエンジンは別のことに使ったら、飛行機としては非常に能率が悪い。でもそうせざるを得ないほど輝きに満ちたお方を彼らは見て、聖なるかな聖なるかな、自分の顔を覆わなければならないほど神の栄光の輝きに耐えないものだ、自分の足、多分行動のことはシンボルとしていると思いますけれども、自分の行動を隠さなければならないほど汚れた行動を持ったものだと、輝く天使さえも言いながら飛んでいる。そして彼が語っていることは、この神の絶対的な清さで、彼がその幻を見た。第2番目に彼が感じたことは、その時に自分がいかに汚れた存在であるかという2つ目の真理です。五節に、ああ私はもうダメだ、災いなるかな、我滅びなんと、旧約文語訳には書いてありました。どうもこの方がぴったりくるような感じます。私はもう滅びてしまう、ダメになってしまう、私は汚れた民の間に住んでいる。それならば別に彼の責任じゃありませんけれども、私も唇の汚れたものです。ちょっと考えてください。これはイザヤ書何章でしょう。6章ですね。そして、イザヤは全部ではありませんけれども、大体年代順に配列されています。そうすると1章から5章までの活動と、そして彼のメッセージというものがすでにあるわけなんです。その中で彼は人々の罪を完膚なきまでにって、ちょっと難しいね、ともかく容赦なくやっつけております。あなたたちはこんな罪を犯している、あんな罪を犯している。彼はもうすでに預言者だったんです。神の言葉を語る人だったんです。だから汚れた唇といったってね、その何かもう見ちゃいけないような映画を見たり、あるいはその汚い言葉をお互いに喋ったりするような、そういう環境で汚れた唇と言ってるんじゃないんですよ。彼は神の預言者として立てられて、そして神の裁きのメッセージ、あなた方は本当にとんでもない罪を犯していますよ、頭の先からつま先までが汚れていてもう腫れ物で満ちてますよ、なんてそういう言葉をずっと語り続けてきたところの、いわば神に仕えた清い預言者だったんです。そのイザヤが、私はダメだと言った。ここに私は大きな私たち一人一人に対するメッセージがあるように思います。つまり外側の問題ではなくて、彼の心の内にあったところの汚れた思い、あるいは神の御心、この清い神様の御心にそぐわないところの行動や思いということが一つ一つあぶり出されるようにして、彼はもうダメだという真実な思いをいたしました、告白をいたしました。そして、彼が、私はここで教えられることは、そのことを隠さずに申し上げたということです。心の中で、あ、どうもダメだな、うまくないな、なんとかしなくちゃいけないなって思う人はたくさんいますけれども、私はダメです、私はもうおしまいです、神様なんとかしてくださいと 口で言う人は少ないと思います。彼はそのことをおそらく誰かが聞いてるかもしれません。彼のそばでお祈りを聞いてる人がいるかもしれません。その時に、あのイザヤがあんなお祈りをしてるってみんなから不思議に思われたかもしれません。彼はそんなこともお構いなく、私は本当にこの清い神様の前にどうにもならない汚れた存在だということを包み隠すことなく砕かれた心で告白をいたしました。これが私はこの6章の物語の一番大切なところではないかなと思います。私たちもいろんなところで、あそこのところで失敗しちゃったな、あのところでもう本当に言ってはいけないような言葉を言ったな、思ってはいけないような言葉をことを思ってしまったなというようなことがあるかもしれません。まあ密かに反省し、密かに許していただいて、密かに立ち上がればいいんじゃないと思うかもしれませんけれども、主は罪を告白する者、言い表す者、ヨハネの第一に書いてありますね、全ての罪を言い表す者、その者は全ての罪を許され、全ての不義から清められるとお約束されています。私はこのイザヤの本当に砕かれた正直な態度というものを、私たちもその通り見直せていただきたいと思います。3番目にこの物語の素晴らしいことは、神様はそうか、お前はその意識を持ってればいいよ、その意識を持って一生涯生きなさい、お前は罪深いんだ、そうだ罪深いということを思いながら思いながらへり下っていきなさいとはおっしゃらなかった。そうか、それならばあなたのその部分に私は触れてあげようと言って、御使いを使わして祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭、熱かったと思いますね。それを彼の口に触れた。皆さん心配しないでください。彼がここで大やけどした後ね、外科のお医者さんに行かなければならないとは書いてありませんので、これはきっと幻のことだろうと思います。文字通り触れちゃったらもう本当に大変ですけれども、彼は幻の中ではあったかもしれませんけれども、 主がその燃え盛る火を彼の唇に当てたという神の癒し、神の清めの技をここで実際に体得をいたしました。この先生のグレートハウス先生の、ね、テキストにしてますというか、一つも引用してないじゃないかと言われていけませんから、ちょっとそこのところだけ言いたいと思います。面白い記事がありますから読んでみます。イザヤの汚れということについてね、面白い先生が解釈してますから、イザヤはおそらく聖なる方を自分の存在の中心に置かず、イスラエルの神に頼ることよりも適切な政治的行動の方に信頼を置いていた自分に気がついたのでしょう。これが彼の汚れということに対する自覚。そしてこの主がの清さということについて、それはただ神様は静かに清いというお方だけではないと語っているんですね。これはダイナミックに清めるという行動を持って臨んでくださるということです。で、神様の行動ということについてこう語ります。神の祭壇から取った火によって清められて、不純なものを取り除かれ、そして今や神を中心としているイザヤは、旧約聖書におけるイスラエルの聖なる方の偉大な預言者となりました。その前のところにこう書いてあります。むしろ主は常に行動的、ダイナミックにこの世界にいる。ヘブルの人たちは主がいるとか、主が存在するとは言わず、主は行うという、行う。彼はここにおいて、ただ遠いところにいらっしゃって、私たちは遠く離れた、まあ素晴らしい光の中にいらっしゃって、 私たちが見るにはいいけれども、ちょっと自分とは関係のないというのではなくて、その清さを私たちのうちに持ってきてくださる、持ってきてくださるどころか、それをもって私たちの心を清めてくださるお方として、イザヤは捉えたと言っています。さあ、これで彼はね、もう一つ新約聖書にこれを適用していってますところを読んで終わりたいと思いますけれども、イザヤの神殿での経験に聖霊降臨、ペンテコステの予兆、その前もっての印を見ることができます。キリスト教はホーリネスの預言者的定義を保ち、ホーリネスの真の印としています。モーセやイザヤ、その他旧約聖書に出てくる偉大な人たちの選ばれた集団が神の臨在の中に見出したものは、今新しい契約の下で選ばれた人ではなくて、神の民の一人一人に約束されています。私たちに約束されているこの主の恵みを私たち一人一人がいただきたいと思います。どうやって？イエス様の十字架の上に全てがもう完成されているのです。これからだんだん近づいていくんじゃない、イエス様の中に完成されている、それを私たちが信仰を持って受け止めさせていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。ご一緒にお祈りしたいと思いますが、どうかもう一度、主イエスキリストの血、すべての罪より我らを清めるという御言葉をどうか私のものとしてください。そしてイザヤが、私は汚れたものです、どうか私をお救いくださいと言った真実な告白をしましたように、主の前に一人一人が短くあっても真実に告白して立ち上がりたいと思います。ご一緒にお祈りください。感謝します。神様。